こんにちは、まみです。今日が4月20日の月曜日、まあ、ちょっと12時過ぎちゃったんでね、もう21日の火曜日ですけれども、最近ですね、通勤に使ってる自転車がですね、どうも様子がおかしいんですよね。ペダル漕ぐたんびにカラカラカラカラカラカラってすごいうるさい音がして、で、カゴもね、ちょっと固定がもう緩いんですかね、なんかガタガタガタガタ言ってですね、なので道のちょっとした段差でもガタガタガタってすごいうるさい音がして、で、その漕ぐたんびにカラカラ言うのも、会社行く途中にね、長い坂があるって言ったんですけど、そこはね、どうしても立ちこぎをしなきゃ進めないんでね、一生懸命私立ちこぎをしてるんですけど、もうその思いっきり漕いだ時にね、ものすごい音がね、鳴るんですよね。なのでね、私の自転車普通に走っててもカラカラうるさいんですけどね、一生懸命漕ぐともっとうるさいっていうね、結構迷惑なね自転車になってきてましてね、ほんとここ最近なんですよね。毎日その長い距離を乗ってるっていうのと、あと坂道の、まあ、上りもそうですし、あと帰りか下りの時も一生懸命ブレーキを握るんで、長いことなのでブレーキもね、なんか調子悪いというか、だんだんうるさくなってきましてね、少しねブレーキをひねるだけでね、キーっていう音がねするんで、もうなんていうんですかね、完全に止まってる以外はものすごいうるさい自転車になってきておりましてね、まあ、そんだけたくさん乗ってるっていうことなんですかね。もう今の仕事についてだからまるっと3年間乗り続けておりますのでね、もともとそんないい自転車じゃなくて安かったので、どこだっけな、秋田で買ったやつだったかな。なのでね、まあそろそろ買い替え時期なのかなと思うんですけれどね、まあまだ別に壊れてるわけじゃないんでね、もうちょっと頑張って乗っていこうかなと思っております。はい、でですね、先週金曜日かな、久々に実家に帰っておりまして、まあ、実家って言っても同じ名古屋市内なんですけれどもね、まあ、久々にお母さんの手料理を食べながら、もうぐったりじゃないか、ぐーたらしてました。もう本当に一日中ね、12時ってお昼の12時くらいまでね寝ておりまして、でそこからぼーっと起きて、いいとも見ながらご飯食べてみたいな感じで、でまああまりにもぼーっとしてちゃいかんなということでね、別に特にやることはなかったんですけど、なんとなくね散歩に出かけましてね、でちょうどねカメラ持ってたんで、実家の方にね八重桜がね咲いてたので、その写真でも撮りに行こうかなと思いましてね、まあ、散歩がてら写真を撮りに行ったわけなんですけれどもね、境の方に咲いてた八重桜は葉っぱが結構たくさんあったんですけど、お家の方はねまだお花がたくさんありましたね。葉っぱもあったんですが、でも境のよりかは綺麗だなと思いましたね。そんなにたくさん八重桜の木があるわけじゃないんですけど、まあでも大きい花がポンポンポンとついてね可愛かったでね、写真を撮ってきました。で写真を撮って、マンションの周りに公園があるんですけど、まあ、公園を通ってちょっとコンビニ寄って、でまたぐるっと回って家の周りを一周したっていう感じでね、まあ30分ぐらいですかね、お散歩したって言ってもそれぐらいでまた戻ってきて、またお家帰ってぐーたらしてましたね。ということでね、先週の金曜日はね見事に何もしてない日でね、たまにはねいいんじゃないかなと思います。気候もいいしね、出かければよかったんですけどね、まあ、特に遊ぶ友達もその日はいなかったんでね、まあお母さんには甘えさせてもらいました。はい、で金曜日がぐーたらしてて、土曜日が、まあ、仕事だったんですけれども、また先週スケートやってましたね。国別対抗戦でしたっけ、で日本が3位取ったんでしたっけね、2位、3位でしたっけちょっと忘れましたけれども、まあスケートも見てまして、で真央ちゃんの演技がすごいなと思って200点超えしたんですよね。でそれを見てわーすごいとか思いながら見てて、土曜日はねスケートにあまりにも集中しすぎててね、見たかったドラマをね見るの忘れちゃったんですよね。あ 桜井翔くんのドラマのクイズショーってやつが見たかったんですよ。まあ別に桜井くんが目当てってわけじゃなく、私ねピンプリで言ったことありましたっけ、松浦彩ちゃんがすごく好きなんですよ。まあ彩やだけじゃなくってハロプロ全般が結構好きで、今はねもう全然ライブとか行けてないんですけど、まあ前は土日の休みが取れる仕事をしてた時はハロコンとかアヤコンとかすごい行ってたんですね。なのでまあ久々にあややがドラマに出るということでね、これは見ないかんなと思いね、土曜日は絶対クイズショーを見るぞって思ってたくせにね、真央ちゃんのね真央真央の演技がね素晴らしく見事に忘れてたというね、本当にファンなのかっていう感じなんですけれどもね。なので来週からはねしっかり忘れないように見たいなと思います。はい、という感じでちょっと長く喋りすぎちゃいましたけれども、今週も始めていきたいと思います。インターネットラジオ第34回、ピンクプリンセス略してピンプリ、本日もここ学び屋スタジオカッコカリよりお送りしております。はい、ですね、先週からですねまたあのアランチェのねスタジオ練習が始まりました。まあ2週間ぶりのスタジオということでね、でまあメンバーちょっと全部というか全員がね揃わなくて、ドラムさんだけが欠席ちょっとしてたんですけれども、まあ何の練習をしたかっていうと、今まで手をつけてなかった曲が、まあ、2曲ありまして、その曲とあと新曲ですね、リーダーが作った、作詞作曲した曲が1曲と、あとね、私が作った曲、前にねノアポンと一緒に、もともとチャーリーディの曲なんですけれども、ノアポンと一緒に歌ったあの仲良しっていう曲をですね、ぜひアランチェでもちょっとやってみようかとリーダーが言ってくださいましてね、まあアランチェの曲になるとかそういうのじゃないんですけど、ちょっとバンドでもやってみないかっていうので声をかけていただきましたのでね、皆さんに音源を渡してね、歌詞も渡してちょっとやらせていただくことになりました。まあ、まだライブでやるとか CD になるとかそういう予定は全然ないんですけれども、まあ、いろんなことをやっていこうということでね、そうですね、音源を聞いてもらって一応コードを歌詞につけて渡したんで、まあ、皆さん慣れてらっしゃるのでね、すぐ即興で演奏してくださいましたのでね、ちょっとバンドで歌わせてもらったんですけどね、まあ感動でしたね。自分の作った曲がバンドでできるんだと思うと。で、ちょっとハモリもあゆみちゃんに歌ってもらって歌ったわけですよ。本当ね嬉しかったですね。でまあ元々はねやっぱりチャーリーティーの曲なのでね、相方のノアポにねちょっとアランジェでやってみないかって言われたんだけど、やっていいかなって聞いたら、あどんどんやっちゃってくださいよと心よく引き受けてくださったので、ね、むしろアランジェバージョンが楽しみって言ってくれたんでね、すごいあーよかったなと思って嬉しく思っております。なのでねこの仲良しって曲がねまたチャーリーティーとはまた違ったアランジェバージョンになっていくのがねちょっと楽しみですね。で、もう一曲のね、リーダーが作った曲はね、なんていうんですかね、女の子の、まあ、好きな男性に対してのストレートな気持ちを歌った曲で、すごい可愛らしい、うん、女の子らしい歌詞ですね。男性が書いてるんですよ。だけど女の子らしい歌詞で私たちも共感できるなって思って、まあでもねそれがね難しいんですわこの曲ぶっちゃけなので結構苦戦してるんですけれどもね、でもまあいい感じで仕上がっていったらいいなと思いますのでね、頑張っていきますよ。なのでまた明日というかもう今日ですね、また練習がありますのでね、あとはそうですねその新曲とあとやっぱレコーディングですよね。まあ一応 CD を出したいということで、まあどの曲になるかっていうのはちゃんと決まってないんですけれども、まあそのレコーディングに向けてもね、着々と、うん、進んできてると思うんではい、そちらもよかったら期待していてください。はい、ということで音楽の話はこの辺にしまして、今週もメールをね何通かいただいておりますので読ませていただきますね。久々にね普通歌をいただきましたのでね、 ただきました。お久しぶりですね、マミーさん、ピンプリはピンプリは、お久しぶりです。ライブお疲れ様でした。私もライブで忙しかったり、次のライブに向けて指導したり、なかなかお手紙を書けなかったので、今回は普通お便りを送ります。ライブやった後は燃え尽き症候群と呼ばれる脱力に襲われて抜け殻のようになりがちですが、マミさんは大丈夫でしょうか。私も良くなるので、今回は燃え尽きないように程よく暴れ、ちゃんと次への火種を残してまいりました。メンバー全員がいい火種を残してくれたらしく、次のライブの構想を練っています。マミさんは次に向けての火種は残せましたか。バンドは始まったばっかりです。失敗を糧に成長していきましょう、ということで、高田さんありがとうございます。はい、お互いにね、ライブお疲れ様でした。燃え尽き症候群、そうですね、なんとなくわかりますね。確かにやりきった後って本当にすっかり力が抜けちゃいますからね。まあでも高田さんが言うようにね、私たちもね、火種はしっかり残ってます。なのでね、次に向けてのね、まあ夏ぐらいにライブをやろうかとかね、 CD を出そうかとか、バッチリ打ち合わせも進んでおりますのでね、多分ね、私一人だったら元ね、この燃え尽き症候群になってたかと思うんですけどね。まあリーダーを含めちゃんとメンバーがきっちりね、話し合いをしてね、次やっていこうよっていう風になってるので、その辺は大丈夫かなと私も思います。はい、またカットさんもね、また次もライブがあるということでね、お互いに頑張っていきましょうね。はい、久しぶりのね、お便りありがとうございました。はい、じゃあ続きまして、メールテーマいきましょうか。ちょっとお待ちくださいね。まずは1通目、愛知県カイザーラモン HG かっこ旅に出たいさんからいただきました。私も旅に出たいです。ちょっと待ってくださいね、これね、カイザーさんのね、メールね、難しいですよね、読むの。ちょっと読みますね。チャッチャチャース、マミさん、ピンプリ笑い飯笑い飯、こんにちはおすすめのスイーツですが、最近ロールケーキにハマっていて、中でも一押しなのが大分の豆田チーズロールです。楽天の通販で1ロール1600円もするのですが、ロールケーキに対する考え方が変わります。しっとり濃厚でレアチーズがもっさり入っています。大分へ行かれた際にはぜひ、地味にサンマルクカフェのチョコクロが好きです、ということで、カイザーさんありがとうございます。チーズロールケーキ1600円はすごいですね。今ね、調べたんですよ、この豆だロールを。そしたら、見た目、めっちゃ美味しそうでした。で、クリームがすごい入ってるって書いてあったんですけど、写真の見た感じはどうだろう、結構生地がすごく厚くて、クリームの層がそこまでたくさん見えなかったんですけど、でもまあ美味しそうな色でしたね。ちょっと食べてみたいなと思いますね。私ちょっとチーズが苦手なんですけど、でもどうだろう、レアチーズなら食べれるのかなと思うんで、まあ、大分には行かないけど、ちょっと通販で私も頼んでみたいなと思いましたね。あとサンマルクのね、チョコクロね、私も好きですよ。金山にありましたよね、確か。金山遊びに行った時にね、買ったことがあるんでね、また遊びに行ったらね、買おうかなと思っております。はい、ありがとうございます。続きまして、これ本当かな、ドバイ在住サイード・ビン・スルールさんからいただきました、こんばんは、マミさん、こんばんは。今回のテーマのおすすめデザートですが、まだ食べたことはないのですが、名古屋に行くたびに行こうと思っているピエールブレシューズです。ここは値段も手頃で見た目も可愛く大変おすすめです。行ったことはないのですが、てんてんてん、ということで、スルールさんでいいんですかねありがとうございます。ここもね、ちょっと調べました、さっき。名古屋って書いてあるんですけれどもね、愛知県の長久手町みたいですね。長久手町の入ヶ池の近くらしくって、特にホームページとかがね、ちょっと見当たらなかったんで、いろんな方のブログで紹介されてるのを見たんですけど、ケーキめっちゃ可愛いんですよ。で、 一番の人気がモンブランらしくって、なんか普通のモンブランって丸いまん丸のものを想像するかと思うんですけど、ここのねあのモンブランめっちゃ尖ってるんですよ。なんていうんですかね、ソフトクリームのコーンみたいな、それがひっくり返った感じ、わかるかな。うん、その例えが一番わかりやすいかと思うんですけど、ほんとそのコーンみたいな感じなんですよ。でそれを、まあ、フォークでほじくるとモンブランが出てくるみたいな、とてもね見た目も可愛らしいですね。あとなんか同じくらい人気なのがショートケーキが人気らしくてね、これね普通のねショートケーキじゃなくて、スポンジが適当にポンポンポンって置いてあるところにイチゴが乗ってて、その上に、まあ、ホイップ生クリームが乗せてあるっていう感じで、ちゃんとした形じゃないんですけれども、これもね結構美味しそうですね。なんかねここのお店の雰囲気、あの内装がすごくね良くてですね、お持ち帰りするよりもぜひねここで食べた方がいいんじゃないかなと思います。でなんかねなんかばっかり言ってますけど、ドリンクとセットで頼むと、100円引きだか50円引きだかになるみたいなのでね、まあ、長久手の方にあんまり行くことないんですけど、まあ、今度ぜひ行ってみたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、ちょっとお待ちくださいね。出た。川崎市アバさんからいただきました。ハロプリはハロプリはまた新しい挨拶が、今回のテーマがおすすめスイーツということですが、僕は昔からコンビニで買える100円のシュークリームがかなり気になってます。あ、気に入ってます。コンビニスイーツが 2,300 円くらいのレートになってきている昨今、常に100円であり100円であのボリュームで居続ける彼にはかなりありがたみを感じています。話は変わりますが、そういえば僕は去年一人で京都に行った時に抹茶パフェで有名なすじりに行こうかと思ったんですが、あまりの行列と、女性客しかいないので会えなく断念したんですが、女性のマミさんから見て男性客が一人でスイーツ店に入ったらさすがに気持ち悪いと思いますか、ということで、アバさんありがとうございます。はい、まずコンビニスイーツか、100円のあのでっかいシュークリームですかね。確かにねコンビニスイーツ高いんですよね。パフェとか平気で300円とかしますからね。たまにね自分へのご褒美みたいな感じでちょっとその辺のスイーツを買ったりもするんですけど、でもまあやっぱそれと比べるとやっぱ100円のシュークリームは大きいですよね。うん、あとは100円のプリンか、私はプリンがお気に入りなんですけれどもね。はい、で男性一人でスイーツ店に入ったらっていうことなんですけれども、そうですね、まあ私も一人でスイーツ食べに行ったことはちょっとないんですけど、どうなんでしょうね、最近結構男性でもねスイーツが流行ってるみたいで、割とテレビ特集とかされてますよね。甘党男子だっけっていう言葉が出てましたからね。なので一人でスイーツ店に行って、でその写真を撮ってブログにアップしてっていう風にされてる方が多いみたいですね。だからどうなんでしょう、今、まあ前はそんないなかったんでしょうけど、今行くとそんな変な感じはないと思いますけれどもね。むしろ気持ち悪いとかそんな風には全然思わないですけれどもね、全然ありだと思いますけどね。でこの京都のね辻りね、私もね行きたかったんですけど、まだ行ったことないんですよね。すんごい行列ですよね。さすがにね有名なスイーツ店、あそこもともとお茶屋さんなんですよね。で抹茶パフェを始めてなんかすごく有名になったって聞いたんで、そうですね、まあ京都はね去年ちょっと仕事の出張で行ったは行ったんですけど、全然観光できる余裕が全くねなかったのでね、次はねゆっくりね本当観光で、まあ、京都なら日帰りで行けるんでね行ってみたいなと思いますね。もう観光なんてそうですね、もうだいぶ行ってないかな京都は。 何年か前の春頃に行って、で桜を見て帰ってきたって感じなんでね、次ねいた時はぜひともね辻利のパフェを私もね食べに行きたいと思っております。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。来週のねメールテーマなんですけれどもね、まあもうすぐゴールデンウィークということで、皆さん旅行とか行かれるんですかね。今年は何連休なのかな。なんかミクシーで16連休とか書いてるのちらっと見ましたけどね、16も連休あったらもうかなりどっか行けちゃいますよね。私はですね、仕事柄ちょっと連休はいただけないんですけれども、まあでも交代でお休み1日とかもらえるんで、どうかな、どっかの祝日とかにはかかったりするんじゃないかなと思うんで、その休みを利用してどっか遊びに行きたいなとは思ってるんですけどね。ただねゴールデンウィークなんでね、どこ行っても混んでそうな気がするんですよね。私平日お休みなんで、平日休みに慣れてるとね、普通の日の休みはねかなり辛いですね。まあでもねやっぱりせっかくの休みなんでね、どっか行きたいなと思ってますけどね。今年は結構国内旅行の方が多いだろうっていう風にテレビで言ってますよね。高速料金も安くなったし、なんでね、どっか旅行行くぞって方はね、よかったら教えていただきたいなと思います。宛先のねメールアドレス言いますね。確かね前回のビープリでねこのメアドを間違えて言っちゃった気がするんでね、ちゃんと読みますね、ごめんなさい。mami_radio@yahoo.co.jp ですね。確か前 NE って言っちゃった気がするんで、mami_radio@yahoo.co.jp までお願いします。懸命にですね、ふつおたとかメールテーマとか、メールのジャンルを入れていただきまして、本部の一番最初に、お住まいと、あとラジオネームを入れていただくと助かりますのでね、よろしくお願いします。はい、で、次回のメールじゃなくて収録日が、4月27日の月曜日の夜か、4月28日火曜日のお昼ぐらいになるかと思いますのでね、それまでメールを受け付けておりますので、よかったら皆さん送ってください。はい、ということでね、すっかり深夜になってしまいました。私はねこれからお風呂入って寝たいと思います。それでは皆さんまた来週。ピンクプリンセスマミでした。バイバーイ。